コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
こんばんは。
こんばんは。
お元気ですか？
引き続き元気です。
そうですね。はい、今日2本目の
もう収録になります。何も隠さないってもいいですね。
何も隠さない、はい、いいですね。私ほとんど隠しませんから。生きててですね、隠したところでしょうがない。
しょうがないです。
でもね、この年になるとね、はい、昔なんだっけ、なんかの漫画かなんかで、人生50からが面白いっていう言葉があってね、多分所ジョージさんからなんかも言ってるんですけど、若い頃分かんないじゃん、意味、その意味が、はい、この年で分かるね。
そうなんですね。
だってもうどうでもいいもん。
そんなことない。
いやいや、
そういう意味ですか。
いや、例えば平田という会社はちゃんとあってほしいし、はい、あの経営してほしいし、なんか経営してほしいというところからも他人事ですけど、ちゃんとした経営状態であってほしいし、もっと言うとその家族もね、健康であってほしい。それぐらいだもん。俺自身なんかさ、どう思われたって、今あのおっさんうるせえなとかさ、あのおっさんブサイクだなとかさ、思われたって どうでもいいじゃん。もうだってこっから先何かがあるわけじゃないじゃん。なんかロマンスがあるわけでもないけどさ、何かなんか素敵な可能性が残されてるわけ。死に向かって突っ走ってるだけでしょ。そうなるとカッコつける必要もない、威張る必要もない、よって嘘つく必要もないし、大げさに振る舞う必要もない。よって自然体なわけですよ。海、山、木、砂、藤田みたいな。
すごい。地球や。
こうなると力が抜けるから楽しい。っていうか楽しいんじゃねえな、楽。だから若い子ってさ、若い頃ってさ、例えばこれぐらいの高校入んなきゃいけないとか、部活やってたらこれぐらい強くなんなきゃいけないとかさ、
友達にどう思われるみたいな、
ね、そう、こういう彼女が欲しいとかさ、ね、そんなさ、勝手にさ目標いっぱい作っちゃうから苦しいんだよ。ね、もう目標作る設定ないんだもん。あと死に向かって走ってる。いや、願わくば死ぬ瞬間だけ苦しみはなく終わりにしたいと。
安らかな、
安らかな。もうその一つだよ、俺の人生目標今。こうなると楽。
あ、そうなんですね。
こうなりたい、こう生きたい、こう思われたい、ないもん。もう勝手にどうぞ皆さん。勝手に僕のことを思ってください。僕はいいんです、もうこうなんだから。ただ寝死ぬ時だけは苦しまずに痛まずに死にたいです、これだけ。
それはあれですか、割とこうやっぱこう経営者という立場で、まあ、ある程度それも過ごした中で、うん、やっぱそういう、こう吹っ切れた感じになったんですか？
それもあるかもしれないね。もういろいろ経験してきた中で、まあなんていうのかな、楽よ。
いいですね、その境地をぜひちょっと行ってみたいですけどね。
いや本当に、だから俺が外に、ここ、まあ、外にいて、お前かっこ悪いなって言われても、知ってるよ俺だって言える。全然、だからそれ言われたからって俺別に、なんだよ、しょうがないじゃんってさ、そういうのが楽しい世代が50代です。
いや楽しみになってきました。ちょっと年を重ねるのが、
あの前振りなぜ長くしてるかというと、はい、皆さんの推しの時間を短くしようと思って。
何にも隠さない。
何にも隠さない。でしょ、うん、推しが少なくなってきてるんで、はい、前振りを長くしてですね、推しをカットぐらい願うばぐらいの感じで飛ばしてるということまで喋ってしまう、はい、実際順でございますけど、はい、大阪で本社を構えてるんです、これでもね。でいろんなことやってます、芸者からミュージシャンからいろいろ、話し家から、いや話し家やってないです。生きてることが辛い、まあ大変だという皆さんと一緒に作っていく番組でございますので、今日も30分間どうぞ付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、 北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO!
株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、それでは前振り長くしました藤田純がご案内します。今週の喜怒哀楽でございますが、どなたか、先週が重かったんだよね、仲間ちゃんの1週間に
2回ね車をぶつけた、
ヘビーな愛だったんですが、今週はどなたか。
今週は私の方から。
ああ、じゃあ瀬川っちってことはこれはもうあれだね。
もうそうです。どっ
ちかというと、
はい、
もうね、
あの帰化なんですけども、軽めの愛でいいですか。ちょっと悲しいと言いますか、これどうかもしれないんですけども、皆さんどう思われるかなっていうところも。
軽い愛かどう、
どうですね。
ってことは先週の流れを引き継いでるってことだね。
ちょっと引き継いでるところはあります。
あら、まあ、
はい、
行こう。
先日ですね、子供たちとの映画を見に行ってきました、うん、はい、すごく楽しい映画だったんですけど、うん、アニメですね、見させていただきました、まあ、2時間半ぐらいの、映画だったんですけども、気づいたんですけども、ずいぶん席を立つ方が多いなと思いまして、上映中にですね、で、
それは子供とか大人とか関係なく、
もう関係なくですね、でこう席を立つこう申し訳なそうな気持ちもなく、なんか普通にこう席を立って、多分トイレに行かれてとか、それがですね5分に1回ぐらいあるんですよ。120分でも何かあったのかなっていうぐらいありまして、なんかもう今の時代そういうのものなのかなとかも思ったんですけども、私が昔はギリギリまでこう我慢して、
もう膀胱破裂寸前ぐらいまでだよな、
我慢をしてもう終わったら猛ダッシュっていう、
猛ダッシュでもギリ、
はい、
ギリ間に合ったぐらいだね、はい、今普通なの？
なんか随分多くてですね。
それは何？映画が面白くなくて、なんかこう緩いからこそ、そのそっちの生理現象に行ってしまう。
映画のせいの可能性。いや、例のあの鬼滅なので、
鬼滅で席外すの、
皆さん見てるは、まあ、
僕は見てないけど
見られてる方も、
俺はもう上限3回、
上限からっていうで、それなのにちょっと随分なんか当たり前になってきてるのか、なんか分かんないです、携帯をどうしても触りたいのか、まあ、いろんなこう優先順位がその人にはあるとは思うんですけども、
でもね、確かにその日本人的なマナー的なところっていうのはどんどんなくなってきてる感じはしますよね。
はい、しました
。まあ、昔の日本のマナーが厳しすぎたのかもしれないんですけどね、はい、だから僕も今日も電車の中で思うのが、はい、その自由席、新幹線で、ね、自由席行くじゃないですか、はい、そうすると3人席が入ってて、はい、でその一番通路側の子が、はい、その何テーブルを倒して、その下に小さいスーツケースを置いて、もうバリアーみたいにしちゃってるわけよ。もう入ってくんないよぐらいの、はい、でももう満席なのよ。もうだからもうここは俺が行くしかないって、で寝たふりか寝てるか分かんないけど、すいませんっつって入っていかないと2つ席流行利用できないじゃないですか、とかね。で今日またなんか俺のどの話になってきてるいつの間にかなんかスイッチしてるけど、でこう新幹線ホーム登るときに、あのエスカレーターでその前に女性がいて、若い女性がいて、横にスーツケース置いてるんですよ。で僕も間際だったから結構気づいてもらおうと思って音を立ててトントントントントントンって、で真後ろまで登ったのにどかさないんですよ。でもう乗りたい、
行っちゃうと。
なぜかというと間違って名古屋行っちゃったから、今日京都から新大阪行くのに間違って名古屋行っちゃったから、時間が落ちてるからもう乗んなきゃいけないのにどかしてくんないから、 すいませんっつったらなんか嫌そうな声してくると、いやいやいや、あのね、わかるでしょ、足音もう、もうすごい音させてきたんだからって。でもそういう感じですね。でもこれが珍しくなくなってきてる、
あ、やっぱりそうですか、
うん、昔だったらさ、あ、すいませんとか、すいませんって言う必要もないのに、すいません、今ないね、
やっぱりそうですよ、
ね、うん、ただ俺その5分おきに立ち上がってる人が子供だけだったらなんとなく分かるけど、
もう全然大人も、
もう一人一人にインタビューしたよね。何年生きてるんですか、
どちらに行かれるんですか、
鬼滅のこの緊迫したシーンの中で何しに行くんですかね、これは聞いてみたいよね、
聞いてみたいですね、
うん、俺今度鬼滅見に行って、鬼滅見ないでトイレの前に立ってて聞いてみようかな。インタビュアーで
そちらにいらっしゃるんです
か、見なくていいんですかこのシーンとか。それもそれでアホだけどね。あ、そうなんだ、結構な量でしょ、じゃあ。
いや、結構な量でしたね、ちょっとびっくり、子供が最後になんかみんなよく立ってたねっていう風に言うぐらいだったんで、
ちょっとやっぱ気になっちゃいますね、
結構気になっていて、
さすが瀬川家だな。
いやいやいやいや、
なんか、え、でもなんだろうねそれ、
何か悪いことでもしてるのかなって思ったんですけど、あんまり考えるとこう映画に集中できなくなってしまうんで、なるべく映画に集中しようと思っているんですけど、
例えばこう出ていく人はこう身をかがめて後ろの人に迷惑かかんないような感じでこうささっと出ていったりはしないの、
それはもう10人いたら3人くらい、
そんな少ないの、
堂々とこう歩いていく、
立って、はい、お前頭邪魔だよお前、大将の見えねえじゃねえかっていう感じ、
もうそういう人がまずいないので、なんか普通にこうさあっていく、
ね、いや僕ね、日本という国はいい国説を唱えてきましたけど、ちょっと今日からやめます。
あれ、それはそれでちょっとまた困るんですけど。
いや、そうなんだ
っていうのがあったの、
ちょっと悲しいね、
悲しい、
ね、気になりますね、その鬼滅というね、子供向けやからこそ大人がちょっと集中力持てなくてやっただけなのか、ちょっと全体の意識が変わってどんな映画でもそんな現象起きてるのか、
なるほど、
このあたりは気になりますね。
ちょっと今思ったのは、もしかすると今映画を家で見る時代なので、映画館でのルール的な暗黙のルール的なもの分かんねえのかなみたいな
可能性はあります
ね。ありますね、
うん、だから家だからもうトイレ行きたい時行くし、それが普通になりすぎちゃってて、映画館に来たらっていうのが分かんなくなっちゃったのかもしれないなっていう感じが今しました。
ちょっと見逃してもすぐにまた見れますしね、うん、家でも、
そう、な、怒られてないから家だと、はい、何やっても、ポテトチップバリバリ食っても、ポップコーンバリバリ食っても怒られないから、それがそのままいっちゃってるのかもしれないなっていう感じもしましたけども、
はい、
でもなんかすごく共感を生む瀬川っちの今日の、ドじゃないか、はい、ちょっと
アイデアリド、まあドに近いかもしれないですね、
でございました、はい、ありがとうござい
ました。
コモリンラジオ居場所へゴー、株式会社イラダ代表の藤田潤と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FMB ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように、中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。
はい、
瀬川ち、今週は何を聞いてみましょうか。
はい、ありがとうございます。今週はですね、あの大阪、同じ大阪の、別の NPO 法人さんで、うん、ハローライフさんというところが、はいはい、ございまして、今ですね、あの不登校によってこう孤立しがちな子どもたちに就業体験をしておりまして、それ社会と結びつくような取り組みをされている働くフリースクールというものを、うん、展開しているニュースが、先日ですね、新聞の方に載っておりまして、
はい、
ぜひ中町さんにも、どういうものなのか、どう感じられているのか聞いてみたいと思っております。
はい、ありがとうございます。あのハローライフさんというのは NPO でも10年以上取り組んでいる、もう大阪市では割と有名な、はい、あの若者の就労支援をしているところなんですけれども、あの不登校の、まあ、小学生とか、まあ、中学生も入ってたんかな、あの向けに、あのキューズモール、安倍のキューズモールとか森の宮キューズモールの店舗を借りて、そこでこう就業体験をしてもらう、まあ、キッザニア的な感じかもしれないですけども、
うんうんうん、
はい、でそこで、まあ、あの社会経験を、まあ、積んでもらうというような取り組みが、まあ、このニュースの元なんですけれども、これはもうとてもこれ面白いなと思っていて、まず不登校の小学生に今までやってた支援って、やっぱ復学の支援なんですよ。学習か復学なんですよ。 でそこに働くという切り口で社会との接点をまず作ろうっていうところがすごい面白いなって思いました。なんですよね、やっぱ学校やから行きたくないとかね、はいはい、学習がやっぱしんどいって言ってる子たち、うん、でも将来不安なんですよ、このまま学校行かへんかったら僕どうなるんだろうっていう、ね、やっぱ働けんのかなと、社会出れんのかっていうところをある意味こう先回りじゃないですけれども、あのそういう別のアプローチからやっぱりこう切り込むっていうのは今回すごい新しい取り組みの、はい、注目すべきポイントかなっていうのが一つあるのと、うん、で今回はその体験してよかったねじゃなくて、あのそこでキューズモールで使えるなんかこう商品券みたいなものを対価お給料としてあの渡すっていうところで、まあ、あの子どもたちもそれが欲しいから行こうってやっぱりなるんですよね。インセンティブから始まる活動みたいなところがあって、これ体験だけだと頑張れる子しか行かないんですよ、うん、体験ちょっとやってみようかな将来不安やしっていう子たちしか行かないんですけど、お金欲しいなとかちょっと商品券でゲーム欲しいなっていう子がじゃあ働いてみようっていう、これ大人でもありますよね、うんうん、お金欲しいから働こうって当然の欲なんですけども、うん、そこをうまくこうちょっとマッチングコーディネートさせた、好事例かなというふうに僕は見ています。
なるほどね、はい、長ちゃんとちんとこも同じような挑戦をしていく感じ。
そうですね、僕らは割と小中学生っていうのはあまり関わっておらず、あくまでもこう働く年齢の、はい、ところがメインなので、そういう子たちに対しては今やっぱりこう体験っていうのは随時提供はしていますし、うん、まあ、これにやっぱり習うとしたらやっぱりこうインセンティブ、そこに体験だけじゃなくてあのしっかりとしたお給料であるとかそういうインセンティブが発生してやっぱりこう対価を得るという経験をやっぱまずはあのその人にこう得てもらいたいというところはあのこれを見てやっぱりこう強く思ったところですね。
そうだね、インセンティブがあるかないかでね、はい、モチベーションが変わってきますからね。
変わってきます、はい、インセンティブ目当てでも全然いいんですよ。
いやいいと思うよ、
結果動ければ全然それでいいんですよ。
いや例えばね、
はい、
あの今仕事されてる方に皆さん、はい、世界中で仕事されてる方にじゃあ明日からお給料なくなりますったら、うん、仕事するって言ったら全員辞めると
思うんですよ。誰もやらないですよね。
ね、うん、そうでしょ、
はい、
ってことはやっぱり普通に仕事して働いてる人もインセンティブがあるからなんだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからインセンティブがあってこそだから働くってことに何の間違いもない、うん、何の問題もない、
はい、
全て正しいと思うんですよね、はい、
それなのにこう支援受けてる間っていうのはなんかこうインセンティブが発生することがまあ悪とまでは言わないですけれども、やっぱこう違和感異物として扱われてしまうことが結構あるんですよ。
それは残念だ、ね、
あなたが望んで受けてる支援でしょうみたいな、なんでそこに対価があの求めてるのみたいなのはどうしてもこうあるんですよね、はい、でもね、インセンティブがあるから動くって当たり前ですよねっていうやっぱ感覚はやっぱもうこれからもっと必要かなと思いますね。
これは人間の行動する上でも、はい、経営の上でもインセンティブとモチベーションというのは完全にこれイコールの、
うんうん、
ものとしてあるので、はい、その経験ですよって言っちゃえばいいと思うよ。
あ、うん、あそうですね、うん、まさしく。
だってさっき言ったように、
はい、
どういうことです。だってあなた今その仕事やっててお給料明日から出ないよって言って働くって言ったら、うん、働きます。いやその勉強をしてるんですよ。インセンティブがあるからモチベーションがあって、モチベーションがあるから労働ができるという訓練のために、その社会の労働という世界の仕組みを勉強するためにインセンティブを与えてるんですと言えばいいと思うんですよ、堂々と。
でこれが回ったら、ね、本当にこう働き続けるということがね、本当に叶うと思うんです、
うん、
はい、
すごく正常な取り組みだと僕は思ってますよね、はい、だんだん熱くなってきてどう世界一。
いやすごく共感を得れると言いますか、うん、あの子供たちに働かせるっていうところの視点がまずびっくりだったんですけども、まさかインセンティブの話まで行くとは思わなかったですけども、まさに当たり前のことなのかなと言いますか、
うん、だから働くという言葉にするからこう、
あ、そうですね、
幅広いし、
はい、
ぼやっとしてるし、こう捉える人によって違うんで、インセンティブとモチベーションの勉強会みたいな、
はい、
タイトルを変えてもいいんじゃないかぐらいの、うん、いう感じもするぐらいかな。
そうですね、
うん、
なんか仕事体験って言ってやっぱそのお仕事を体験しましょうで終わっちゃうんですけど、うんうん、 でその言い換えっていうところにヒントを得て言うならば、もう報酬体験みたいな、
うん
うん、報酬を得ることを体験しましょうということで、うん、じゃあ報酬を得るためにはこういうやっぱりあの労働も必要だよねみたいなこと で、うん、で報酬を得て自分でやっぱ使うということがまあこう社会参加の一つになり得るので、
うん
うん、あるいは報酬を得ることを目的とした支援アプローチっていうのもこれからやっぱ考えていってもいいかなと思いましたね、
うん、なるほど、はい、はい、ということでよろしいですかね、佐賀市、ということでたくさん今日も話せて、
はい、
最高でございます。仲間ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、
はい、それでは H レコードセレクションでございます。株式会社平田の音楽レーベル H レコードのアーティストの曲を流すんですが、今日は多分初めてじゃないかな、日本語バージョンですけども、満天の星空。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、それでは通常であればここで推しを教えてなんですが、
はい、
今日も熱く語りすぎちゃったせいでですね、まさかの推しはカット。そのなんかあんまりがっかりしてない映画いいですね、なんか嬉しそうな映画いいですけども、
出てますか。
はい、ということで今日は申し訳カットでございます。
はい、
瀬川ちメッセージの送り方について教えてください。
はい、それではまずは番組のコーナー紹介をさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中松ちゃんに聞いてみた、NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページに載せておりますので、そちらをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント、また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント、アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ということで今日も盛り上がったまま、
はい、
はいはい、ということで、この放送は藤田純と
中町康弘と
瀬川石近でした。
コモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。